76.9 FM High.
ございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝はスイートメッセージ山六社長の望月康秀さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、スイートメッセージ山六社長の望月康秀さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。望月さんは昭和30年のお生まれで、清水区のご出身です。東京農業大学農学部をご卒業後、家業の石垣いちご農家に就きました。平成5年に会社設立、その後農業生産法人に切り替え、石垣いちごの栽培、加工、販売を手掛けていらっしゃいます。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、望月さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきまして
ありがとうございます。
今紹介を聞いておりますと、はい、清水区、はい、旧清水市でね。
そうですね、はい、
あの石垣一望って言ったら象って言いますかね。
そうです、そうです、
はい、この久能山の
南麓
って言うんでしょうか、はい、あそこで、まあ多分全国で石垣一望って言ったら知らない人はないと思いますけどね、
はいはいはい、
あそこに集中してる、はい、あそこにだけしかないというところですけど、
はい、
そこで生まれ育ったんです
ね。はい、そうです。
2代目とか3代目。
僕で石垣いちご栽培は3代目です。まあ、うちの家系ですと二十何代までは分かるんですが、その前はちょっと過去帳が焼けちゃいまして、ちょっと分からないんですが、農家は、石垣いちごの農家は3代目です。
過去帳で二十何代ってすごい話ですね。
その間、男子直系だそうです。
うわー、すごいですね。
ありがとうございます。ちょっと私もなんとか男子を産むことができました、ね、
あ、まだつないでいけるわけですね。
はい、ありがとう
ございます。そうですか。で、昭和30年の生まれっていうことになりますと、はい、ちょうど大台へ乗ったところ、
はい、そうですね、終戦後10年経ちまして、うん、ちょうど少し経済が落ち着いた頃に生まれた次第です。
あの石垣地区の産地、あそこの久能山のね、はい、南麓ということになるわけですけれども、はい、あの山が海へ迫っていて、で駿河湾がありまして、はい、それほど広いところではなくて、
そうです、はい、
そこは非常にその、まあ、強烈な個性を持った石垣いちごっていうのができたんですけど、はいはい、そもそも石垣いちごの歴史っていうのはどのくらい遡るんですか。
104年を経過していると聞いております。ただその当初のその諸説はいろいろございまして、いろんなこれが始まりだというのがいくつかございますが、たまたま裏の石垣にイチゴの苗を もらってきて植えていったところ、鶴が出て、そこから、石垣に張っていって、そこでイチゴがなったというのが大体、うん、一つの基本的な形だと聞いております。
なるほどね、はい、確かあの南斜面をですね、はい、その石垣を組んで、
はい、
それであの、まあ、南の陽光をもろに受けて、はい、それからしかも駿河湾がある、
はい、で北風は防げる、
ね、
はい、はい、
条件としては素晴らしい条件
ですね。ですから全国でも場所、石垣いちごというのは地域しかやっておりませんので、逆に私たちは、いろいろなあのいちごの品種を追いかけるのではなく、この栽培形態というものを 追いかけていくことによって生き残る方法があるんじゃないかなと思って、始めたのがこの会社ということになります。
何よりも石垣っていうものをね、はい、なんか前面に押し出す、はい、ということが、ねね、必要なんでしょうね、はい、で大学は東京農業大学の農学部ということ で、
はいはい
そうです、
はい、
なんか聞くところによると応援団の、
はい、ちょっとお茶目なことがございまして、時代がございまして、
神宮でよく大根を持って
こうや
って
、はい
はいはい、私も何回も見ましたけどね、あれ見るとね、はい、野球の試合より何よりもそっちをこう見られちゃうんで面白いんだよね、すごくね。
ですからこ来年も箱根駅伝の方は予選会通過いたしましたので、はい、その姿は多分箱根でもご覧いただけるかと思います。80年以上の歴史は応援団ございますよ。
すごいですね、はい、もう応援団の副団長なんて大したもんでね、
はい、
簡単にはなれるわけじゃ
ない。育児がないばっかり逃げられなかったんですね
で大学でやっぱり、はい、まあ、将来は家業っていう問題がね、はいはい、常に頭にあって、
はい、
その、まあ、卒論とかですね、はい、その勉強が、はい、テーマっていうのは、はい、やっぱりそういうふうなものだったんですか。
はい、近年における石垣いちごの栽培と変遷についてというのが私の論文なんですが、勉強したという記憶はあまりないものですからただゆくゆくはうちを継ぐという形では幼少の頃から、まあ、育てられたことは事実ですね。だから縁の下の蜘蛛の巣までお前のものだということでうちを取るんだという考えはもう小さな頃からありましたね。
で先ほどお話のように大学を卒業して、それから指導会に戻ってきた、
はい、
で静岡と清水でね、はい、石垣のところ造営戻ってきたということなんですけど、
はい、
なんとなく違和感というかですね、はい、まあ、子供さんの頃からもうね家業を継ぐもんだというふうに、
はい、
まあ、一種に叩き込まれてるから、
はいはい、
違和感はないのかもしれませんけど、
はい、
ちょっと東京にいたいなとかね、
はい、
そういう気持ちってなかった
です。なかったですね。東京は暮らすとこじゃないと思ってましたから、遊ぶには最高なんですが暮らしていこうという気はなかったし、 それとあと大学卒業した後何年かはやっぱりいろんな形でいくつかの会社の方に勤めたりしながら、で私が27の時に就農いたしまして、で現在に至ってるんですが、その途中の工程で結局今のままを継いでいっても次の時代は大変なのかなということで、この生産法人というものに切り替わっていった経緯があります。
その農業法人にね、その転換する、企業化するというふうな意味なんですけども、はいはい、家業の農家としてね、はい、そこそこ共同出荷みたいな形で組合を作って、はいはい、その中で出荷している分には、
はい、
ローリスクローリターンみたいな形でね、はい、まあ安全ですよね、
はい、安全です。
しかしそれだけで将来50年100年ね、
はい、
持つかどうかっていう、
はい、
しかしそれだけは夢がないですよね、
はい、
多分そういうことをお考えになったと思うんですけれども、はい、家業のいちご農家をやりながら、
はい、
もう少し違った形のね、
はい、
生産形態を取ろうというのはもともとの発端
で、そうですね。ですから例えば農産物、まあ、仮に10という数字が出ると、で作られたとして、それが商品化されて販売されるのは5、6、残りのその4なりというものは、これはロス部分なり2等品3等品もしくは廃棄という形になるわけですので、ましてこんなような今時代に来ました中で、ただ単に製品だけを売っていくんではなく、加工事業というのを取り込みながら、そのロス部分をいかにその底上げしていくか、それがこれから大事なことになってくるんじゃないかという発想でしたね。
うん、なるほどね、
はい、
まあ、石垣いちごを作ってるだけだったら栽培だけなんですね、
はい、
で、まあ、流通も販売もあなた任せと言いますか、
はい、
マーケットに決められちゃうんですよね、
はい、そうです、
だから農家としては需要と供給のバランスで、そうですよね、はい、農家としてはその、まあ、言い方おかしいんですけれど、大きく発展の余地とか、
はい、
工夫の余地ってそれほどないわけですよね、
はい、ですから要は自分で売り値を決められないということが結局は限界になってくると。で、売るには売る大変さというのは、私はこれをやりましてやっと分かって、で加工するして製品にする苦労というのも今味わってる次第で、で私みたいな形態というのはなかなかあまり今までなくて、基軸というものは今言っていただけたように、石垣いちごの栽培農家の長男として生まれて、まず軸はそこに置くべきだと。それを軸を置きながら、その石垣いちごを生であり、 または加工であり、そうやったことによって商品を作って販売展開したいと。で、加工の中では要するに今ジェラートアイスをやっておりますし、ジャムもありますし、毎年このもうじきクリスマスの時期にはケーキもありますし、うちはあのアイス製造業も持っておりますし、菓子製造業も持っておりますから、そういうような形で石垣いちごを原料にした商品開発というものには今いろいろと、力を入れてますね。
爽やか談話室はスイートメッセージ山六社長の望月康秀さんをお招きしております。
望月さん、それでね、はい、農業ってのはどうしても自然条件にその制約されるというか、はいはい、限界があるんですよね、はいはい、ありますだから、あの石垣いちごもあそこでしかできないわけ、
はい、
まあ、全国にないわけですから、はい、まあ、それを基軸にした事業展開ということですけれども、はいはい、やっぱりある程度その基盤となるベースが必ずしも広くない、
はい、
それとものすごく強力でもないという中で、はい、あの苦労してるというふうなことをおっしゃいましたけど、はいはい、そうだろうなと改めて私、はい、あのお聞きしてですね、はい、思いましたけど、はい、まあ、特にあの黒山の南麓の自然条件、はい、それから狭い地域でね、はいはい、あのまあ、自然の影響を非常に受けやすいという点もありますよね、はいはい、まあ、しかし逆に言えばここしかできない石垣島っていうのがあるわけで、はい、まあ、それを基軸にしていこうという考え方なんですけど、はいはい、そうかといってそれじゃあ大規模化できるかって言ったら、それはちょっと難しいですね。制約上ね、できないんでしょうね、
はいはいはい、ですから地産地消じゃないんですが、そこでしか味わえないものという商品で一つのブランドが確立できるかどうかというのがこれからの問題になってくるんじゃないでしょうかね。
まあ、品種改良にしたって、はい、それはやっぱり石垣いちごに合った品種改良っていうようなものがあるでしょうし、はい、まあ、秋姫とかいろんなのがありますよ、はい、全国でね、大きいのとかね、
は
い、
うちの場合にはあの加工事業を持っておるものですから、そうしますと例えば品種にも、アイスに加工した場合、うん、中が白いいちごですとアイスに映えない、うん、いうことで果肉の赤いものを求めるとか、うん、そういう形でのいろんな、要求は出てきますね。
でもう一つやっぱりあの一つはイチゴ狩りっていうのがあるんですよね、
はい
はい、僕らイチゴっていうとイチゴ狩りっていうふうに、
はいはい、
自然的にそっちへ発想が行くんですが、
はいはい、
これの原点っていうのはやっぱりなくならないわけ。
そうですね、私の方も1月から、まあ、一応5月ぐらいまではイチゴ狩りをやっておりますが、うちの場合にはよそ様とちょっと違うのはハウス貸し切り制にしてるんです。ですから通り貸しなんです。ハウス一つ貸し切る金額、要するに今まではお腹いっぱい食べた料金をいただくという感覚でしたが、これから僕たちが求めるものは入園料をいただくことによっていちごとロケーションをお楽しみくださいと。今まではずっとフリータイムでやってきたんですが、そうしますとちょっとダラダラするということで、来年からは例えば3時間2時間という時間をスタンダードにして、で無期延長の場合には大人の方でじゃあ300円通過してくださいとかいう形も面白いのかなと思って今やっております。
なるほど、いちご狩りそのものもやっぱりその営業の形態っていうのは若干工夫されてる、はい、ということで
しょう。ですからケーキを持ってきてお子様がパパお誕生日おめでとうってケーキにいちごをそのままトッピングされるとか、
あ、なるほど、
でお弁当を食べるような場所を提供するとか、うん、中にはバーベキューをやって帰られる方もいらっしゃいます。
あれも、
はい、
あ、そうですか、はい、そういう場も用意されてる、
は
い、
ですから僕はその食べ放題という感覚ではなく、農業がその単なる観光農業という言い方もあまり好きじゃないんですが、
楽しんでもらえるということでしょうかね、はいはい、そこでまあ憩い癒しの場っていうかね、そういう
言うならばバイオセラピーですよね。
なるほど、なるほど、はい、バイオセラピーね、はい、まあ、そういう言葉もあるんでしょうかね、
はい、
なるほどね、言えてみようですね、
はい、
であのジェラードとか私あんまりそっちの方は強くないんであれ、
はいはい、
ジェラードって、はい、まあ、1年前で 何のことなんで、はい、今でも危ないんですけどね、はい、ジャムとかアイスとかね、はい、から、まあ、スイーツって言えばお菓子だろうというふうに思うんですけど、はい、ソフトクリームのとかね、まあ、様々なことを今お考えだっていろんな試行錯誤を繰り返されているんですけれども、
はい、
要するにそういうものを通してそのいちご農業っていうものを一次産業から大きく変容しようとしている、
はい、そのためにはどうしてもその加工事業というものは必要になってきますし、その加工事業もありきたりの加工事業ではもうすぐに限界が来るだろうと、そのためにはどうしてもオリジナル商品の開発というものに力を入れざるを得ないと、まあ、ジェラートにいたしましてもあの原材料は富士宮の牧場から直接したものを使ってますから、他の牛乳とはもうこだわりを持って原材料から扱ってます、今ここの ところに出していただきましたように、うちは菓子製造業も持っておりますので、
あ、なるほど、
はい、いちご風味の、クリームチーズとか、うん、いちごジャムの入ったマフィとか、そういうものも今、手が娘がちょうどあの大学を卒業して、あのお手伝いうちの店に入ってくれたもんですから、栄養学科ということもありまして、いろんな商品開発しろということで今やってるところです。ジャムパンもいいかなと思ってますけどね、
まあいいかもしれない、
はい、あの要するにお菓子屋さんとかケーキ屋さんはその技術を売るわけですよね、うん、でも、仕入れるんですけども、結局そういうものって僕ら農家は真似できるじゃないですか。でもお菓子屋さんケーキ屋さん農家は真似できないですよね、うんうんうん、じゃあ僕たちは作ってる強みをそういうところに出そうと、その代わり技術で修行したわけじゃないですから値段はそんなには取れませんと。ちなみにあのケーキにしても、6号ですから何センチですかね、そのケーキに中にイチゴを全部サンドして半分に切って、もう本当にアバウトにボコボコボコボコっと乗っけましてでイチゴがその上に、15、6粒ぐらいかな乗っけて、それってケーキ屋さん絶対真似できないと思うんですよね。
そうでしょうね、はい、もう自由にそのイチゴを使えるっていうかね、はい、
でそれを生かして新しい商品を開発していきたいと思ってます。
だからまあ生産から加工から販売からこう一貫してこう、はい、それでしかも商品のバリエーションを入れる、はい、と、まあ、川勝県知事がよく6次産業って言う、
はいはいはいはい、
そういうふうな感じのものなんでしょうかね。
今やっとあの6次産業って言っていただけるようになりましたけど、うちはもうすでに十数年前から6次産業やっておりまして、店をオープンしてもう丸12年経ちますから。
あ、
はい、じゃあだからその時は、ま、皆さん気がつかないんですよね、6次産業っていうことに、はい、
なんだそれやって
るのね、はい、アイス屋さんをやりだしたよという感じですよね、
うん、非常に面白いですね、はい、まあ、あの夢がある。しかしその開発したりまたそのノウハウシステムを構築するっていうのも、はいはい、またある意味で言うと簡単に個人的なことではできないですね。ある程度チームなりですね、はい、研究機関とか、はい、あるいは大学とかそういうところと、はい、ある程度連携しながらやってくれる。
そうですね、例えばじゃ あの加工、機械をこういうものが欲しいっていうことがあった場合には他の企業さんとのコラボしながら、それで要はその機械で例えば新しい商品を作ると、でそれは他ではできない商品であると、でこれをブランド化を図ると、そうすると当然、これはどうやって作ったんですかというお話になるでしょう。その時にいや実はこの機械を使って作ったんですよというお話ができればお互いにウィンウィンでいられると、
うん、そうですね、
はい、ただ私たちはその機械が販売する前にもう今の時点でいろんな実験をしますので、そうすると他の方より一歩先にあのノウハウをつかむことができると、うん、それが私たちのメリットです。
なるほどね。
その代わりブランド化して売れた時には機械の宣伝もしましょうという形で今一つ企業とコラボはしておりますけどね。
なるほど、はい、でまあ、幸いあの大学は東京農業大学で、
はいはいはい、
ね、その農業専攻化 、はい、したということで、なんか息子さんもやっぱり
してるんですか。今あの未だに仕送りしてるんですけども博士課程の今年入りましてあと2年ちょっと残ってます。
あ、はい、そうです。しかしあれですね、そういうその企業と同時に家庭内の、ね、はい、人脈っていうと言い方おかしいんですけど、
はいはい、
あのちゃんとお嬢さんは栄養、
そうですそうです、
息子さんはねその
バイオで、
バイオで学者の、はい、あるいは家業を継ぐかどうか多分継がないんじゃないかと思いますけど、はいはい、あのね、そういうようなことで非常にその、はい、なんていうか配置の妙って言いますかね、
はい、ですから
うまいな。
家業というのをいちご栽培と捉えるのかトータル事業の継承と捉えるかによって家業が変わってくると思うんです。
なるほど、
はい、
もう家業っていう意味じゃなくなってくるかもしれませんね。
と思いますね。また今は一人でここまでできますけども、ゆくゆくはその栽培事業部、加工事業部、販売事業部というような形態を取らざるを得ないような時代が来るのかもしれません、
うん、はい、
FM ハイ爽やか談話室スイートメッセージ山六社長の望月康秀さんにお話を伺っています。
また原点に戻るような話ですけど、はいはい、あのネーミングがスイートメッセージ山六っていうのはですね、はいはい、まあスイートメッセージって言うとなんとなくこうね、
はいはい、
うん、甘いものをスイーツ、
はいはい、
それメッセージ、
はい、
で山六っていうのはあの山のふもとってそういう意味ですか。
いえ、あのうちに伝わる屋号ですね。
あ、屋号は山六っていうんですか。
代々当主になりますと六郎兵衛を名乗ったようで、うん、そこから来てるんじゃないかとは思いますけどね。
六郎兵
衛、
望月六郎兵衛を名乗ったらいかがですか。
ですね、ぜひ名乗れるようになれば。
あの全国ね、いろんなとこ私旅行したり知人がいるんですけどね、はい、9代目10代目なんていうと、はい、必ず、まあ、鈴代さんなんかもそうですけどね、はい、襲名するんですよね、はい、歌舞伎の世界もそうですけど、はい、これはねやっぱりね日本の文化歴史として非常に面白いと思うんですよね、はい。あの名前自体は古色蒼然としてますけどね、は
い、それに見合ったものを作り上げないと単なる名前が変わっただけかいという話になりますので今まあその前に構築しないといけないものは山ほどございまして、はい、
ところで目の前にね、はい、あの皆さん商品置いてあるんですけど、はい、この丸いこれなんかちょっと聞いてみて、
マーフィーなんですけど、ね、割っていただけます。中にジャムが入ってます。
じゃあ割ってみましょうか、
はい、
すいません。あ、なるほど、こういちごが入っています。いちごのジャムか。
ジャムですね。
あ、本当だ。終わったらすぐに食べようかと思いますけれども。
それと今もう一つチーズケーキが2つ出ておりますが、
チーズケーキですか。
色の少し濃い方が、これがいちごのチーズケーキ。やっぱり、いちごを混ぜて
中にあるんですか。
はい。ピューレですよね。
すごくしっとり。
うん、そうです。
あ、柔らかい。
つぶつぶ入ってるでしょ。
ねえ、はい、ほら、そう、いちごのつぶつぶが。
で、まあ。参考までに手前のはプレーンな位置で作っておりますチーズケーキです、はい、
なるほど。
これはイチゴが入ってない、
はいはい、ですからいよいよになったらジャムパンもいいかなと、
うん、そうですよね。
すごい点ありますね、
はい、うちはイチゴを原料にすれば何でも商品は作れるんですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、今までそれをやってこなかったですよね、うん、せいぜい生で売るジャムを売る、うん、そこまでで終わってたんですよね。で新たにいちごのアイスを売るということから今度いちごのケーキを売るということに今展開が変わりつつあります、う
ん、で現在でもそのやっぱり販路としてはデパートとか、はい、
個人で
名店、はい、ね、名を取った店とか、はい、料亭とか、はい、ホテルなんかも入っているところもあるんですか。
いえ、もう一時ありましたけどそこまで広げますと今度配達業務から何かが広くなってきて、うん、メリットがだんだん薄くなってくると。
そうですね、それ
大変。配達の専門部署を作らなくちゃならなくなると、今度は経費の問題も出てきます、
ね。そうですね、流通経費が、ね、はい、かかる。やっぱりある程度限定、はい、結局、生産規模、量そのものが、それほど売買ゲームで増えていくっていうわけじゃないわけですからね。はい、むしろ、その高付加価値 その限定商品をいつか作っていくということになるから、はい、そう、むちゃくちゃに広げていくっていうわけにはいかないです。またあんまり広げちゃうっていうのもブランドとしていいかどうかっていうのも、
ね、いうこともあると思いますね。ですから規模面積によって生産性を向上させて売り上げを上げていくんではなくて、いろんな商品開発によって結局は坪単価を上げていくというのが私たちの、先ほども南斜面の狭いところで作ってますから、うんうんうん、面積は広げられないんですから、やっぱり坪単価をどう上げていくか、うん、これがいろんな課題になってくると思いますね。
なるほどね。でまあ、そういう努力の中で清水商工会員賞の、
はいはい、いや幹事の方もやっておりまして、
はい、コンクールとかですね、はい、まあ、商店街連盟の商業大賞、
ね、はい、頑張る店の、
はい、頑張る店のね、はい、まあ、いろいろとそういうふうな報奨も受けられているわけですから、
は
い、
ですから私、まあ、農協の組合員でもあるし商工会員賞の会員でもあるんです。
なるほどなるほど、
はい、ですからある時に商工会員賞の方に、山六さんは一軒で農商工連携をやっておられると。
なるほど、
はい、
あ、そういや、そうですね、はい、面白いですね。面白いっていうか、
うん、ちっちゃな核ですけども、それが軸ですね、
はい、今のお話の中で大体将来の方向性っていうのはなんとなく分かった気がするんですけれども、はい、今当面一番その力を入れようとしているそのここの部分が大変だっていうのを一つだけ挙げていただけますか、はいはい。
年間の売り上げを考えますと、例えばいちごですと12月の、まあ、下旬あたりから、1、2、3月ぐらいまでいちご狩りがありまして、まあ、5月までやっておりますが、だいたい春休みぐらいまでがピークでして、その時の売り上げがあるんですが、まあ、その対抗することによって夏の商品ということでアイスを始めたんですが、これが、6、7、8、9月の途中まではいいんです。ただそれ以降、それからイチゴが取れるまでの間が端境期となると、
どういうことになっちゃいますね、はい、確かに言われてみると、
はい、その時にじゃあどうして底上げを しなくてはいけないかということで、ジュース店を開拓開店してからずっとそれに悩まされてきたんですけども、その部分をどうしてもじゃあ加工事業でそれを補っていく必要がある。ただジャムもやってます、アイスもやってます、でもそれだけじゃ もう無理でしょうと。で、そこで今、秘密兵器の方を開発してる。温度40度でジャムを作ろうと努力しております。今まで作り方を全く変えて、ジャムじゃないジャム。
40度だったら、熱したり煮たり焼いたりするのと違いますよね。
はい。ですから、栄養価も残りますし、いちごの風味も残りますし、今実験的には成功しておりまして、香りの強さというのは特質ものですね。
うん、香りもその中の栄養分というか、そうですね、ビタミン C とかそういうのも変わらないん
です。はい。ビタミン C 自体も、通常 100g のイチゴで、ビタミン C は 50mg から 100mg と言われてますけども、うちこの間検査した時点で57から 59mg、 しかも6月のイチゴを使ってそのくらい出ましたから、生のイチゴに匹敵するぐらいのビタミン C は確保できたなと思っております。
なるほどね、はい、どうなんですかね、そういうことが可能かどうか分かりませんけど、静岡市のどっか中心街とか、はい、あるいは東京のどっかでですね、はい、フラグショップみたいなものをね、はい、大きくなくてもいいから置いて、はい、これぞいちごのね、はい、神髄だっていう、はい、そういう店っていうのは作れないんでしょうかね。
ですよね。私たちもただ私たちは作り手なんですよ。販売には販売にプロがいらっしゃいますから、その点は先ほども言いましたように機械を作る専門のところとコラボしながら、販売先今計画しているのはやっぱり今までお付き合いにあったデパートさんとかに卸していければいいなと考えております。まあ、デパートさんも売るプロですからね。
そうですね。
そんなところまで僕らが手を伸ばしても所詮は素人の話ですから、せっかくブランド化しようとしても商品がアピールできないままに終わっちゃうという危惧はされますから、
ね、はい、いや、お話聞いてて非常に、まあ、リスクを追い求めながらもですね、はい、夢をそこに託しているというふうなことがあって、はい、いいなというふうに、
ありがとうございます。
生き方として素晴らしいな、はい、で3代目にしてね、はい、あとそういうふうに新しく、ね、大きく
早く4代目に譲りたいと思ってそのためなんとかし今の事業確立させないとと毎日がプレッシャーです
、ね、どうなんですか、まあ、一生懸命そういうふうにお仕事やってられてですね、はい、この非常に大きな転換期といいますかね、はい、変革期に、はい、当たっているわけですけど、はい、
そうですね。明治維新以降もちょうど今146年、150年というのが一つの岐路になるということは聞いた話がありますし、また統計学的に言いましても、統計学でちょっと文献を忘れましたけども、2017年において食料の供給量と人口がクロスする時期が来るという話は聞いたことがございます。そうしますとそれもあと5年ぐらいですから、ここ5年の間というのはいろんな形で変革がある時代じゃないかということは覚悟しておかなくちゃいけないなと、うん、はい、
まあ、歴史的なそのものの見方といいますか ね、 すね、そういうものも加味されているということで素晴らしいなと思いますけれども、はい、最後に私と FM ハイ、はい、まあ、静岡市を中心とした、はい、まあ、ローカル の、 そのラジオ放送ですけど、はい、なんか特別に注文とか期待とかいうのは
あった
か、
今やっておられる素晴らしいと思ってました、まあ、できれば時々呼んでいただければうちもありがたいなと思っております
はい、今日はいろいろいい話を本当はもっと聞きたいんですけど、はい、時間上制約がありましたので、はい、このくらいでまた次回はぜひお願いしたいと思います。
今朝の爽やか談話室はスイートメッセージ山六社長の望月康秀さんをお迎えしてお話を伺いました。望月さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。